林義和、羽曳野の無所属の会、空き家ゴミ屋敷の現状について、質問、丸一、空き家、丸二、ゴミ屋敷の問題、どういう対策をされているのか、丸三、相当数ある空き家を把握するため、区長会に協力を求め、職員が確認に行くことが大事。同時に、外へ出る職員が見つけた場合、担当課にすぐ連絡をするという町内連携も大事ではないか。丸4、危険な潰れかけている空き家等、どのように勧告し整理していくのか。丸5、空き家、ゴミ屋敷に関し条例化する考えは。答弁、丸1、苦情や通報、相談があれば現場に行き、所有者を調査し、建築基準法に基づき勧告文書を送付し改善を促している。空き家対策としては、勧告、命令、公示、罰則や代執行ができる建築基準法で対応していきたい。丸2、ゴミが所有者にとっては有価物である場合もあり、市内のゴミ屋敷を把握することは難しい。丸5、ゴミ屋敷に関する条例化は、大阪市やその他の先進事例も含めて情報を収集し研究している。丸3、国の法整備の動向を注視し、空き家対策計画を策定する際には区長等の協力を得ながら計画づくりを進めたい。丸4、危険な老朽化した空き家の持ち主である大半の市外居住者に対し、建築基準法に基づき、危険な空き家の現状を写真など資料を合わせて通知している。要望、法が成立した際、すぐに対応できるよう準備を段取りをしていくことを提言する。ゴミ屋敷に関し、自分の敷地内だから何を置いても勝手だという話にはならない。その辺、強制的なことができるよう取り組んでもらいたいことを提言、要望する。生活保護について、質問、先般生活保護法の一部が改正され、不適正な不正受給者対策の強化や医療扶助の適正化等4つの柱で、生計の状況を適切に把握することを受給者の責務とする位置づけなどもなされた。丸1、過去5年間生活保護人数の推移は。丸2、法改正後具体的にどうなっていくのか、不正受給者対策にどう取り組むのか。答弁、丸1、平成20年度2371人、21年度2687人、22年度2781人、23年度2911人、24年度3039人、24年10月時点では3075人。丸2、収入等の申告漏れや過少申告など、世帯の収入もチェックを全ケースで行っている。医療費では、レセプト点検を全件毎月行い、重複受診や多剤投与につき、主治医との協議、受給者への指導を行っている。質問、丸1、年代別の保護人数は、丸3、薬局の一本化を行い、丸4、家計簿の提出を指導していくことで、囲い込みやギャンブルに使ってしまうといったことが防げる。保護費もすべて税金なので、家計簿の提出は当然だと思うがどうか。答弁、丸1、24年度末、20代は全体の 4.1%、30代 7.9%、 40代 12.3%、 50代 10%。 ③、 現時点では東大阪市の来年度本格実施を注目していきたい。 ④、 今後家計簿の付け方等を支援する取り組みも研究していきたい。要望、働ける年代の増は、働くより生活保護の方が楽だという人がだいぶいると想像してしまう。こういったところも今後注意を払っていただきたい。また、国の制度にも問題があり、ケースワーカーが少なすぎる。これは意見として述べておきたい。